サイゾープレゼンツポッドキャストラップバンディット
、ラップバンディット第49回目でございます。
今11月28日、はい、まさに月末ですけれども、もう間もなく師走ですが、どうですか正明さん。
全然一年中何も変わらない感じですよね。
なんか先日渡辺志保さんのポッドキャストの収録をした時に、はい、気がついたらもう年間のまとめの仕事、ベストアルバム、ベストシングル、わー何もなんかどうしようみたいなこと言ってたんですけど、正明さんもやはりその1年間総まとめ的なお仕事来たりしてるんですか。
いや何もないですね。それより自分の方をまとめなくちゃいけないので、そうです、何も来ない方が来てほしくないっていうぐらいの正直のところですね。
それでね、渡辺志保さんといえば、先日なんか渡辺志保さんから、すいません小林正明さんの電話番号って分かりますかって連絡が来たんですけどなんだろう、
びっくりしたでしょ。
苦情でもするのかなって思ったんですけれども、ね、何があったんですか。
あ、それはあれだね、エレキング別冊のヒップホップ50周年記念の別冊号があるので、それのプロモーションで志保さんの FM の番組にその監修というか編集でやった小渕さんに誘われて出演することになったんですけど、
はい、
あの日はですね、すごい途中昼で珍しくフランス料理とか食べてた、簡単なやつですよ、昼だから、時間も短いコースでお願いしますみたいなやつなんで、
はい、
そしたらものすごい豪雨が来たんですよ、出ようとしたら。
ほうほうほう。
それでそこでちょっと雨宿りをしたために遅れてしまいましたっていうので、それを実はね、小渕さんにもメールで送ったんですけど、多分それも届いてなかったのか、はい、多分小渕さんチェックしてなかったかもしれない。で小渕さんはだからそれを、はい、そういうなことは気にせずにもう普通に待っていたっていう、平然と、はいはい、
あ、なるほど。じゃあもう正明さんが事故られたんじゃないかっていう気持ちで、もしかしたら、まあ、塩鍋さんは連絡してきたってことですね。
そうですね、うん、あとスタジオが多分そういうね、時間制かもしれないので、そうすると、あ、これでもらっちゃ本当に困るっていう、
何やってんだおっさんライターみたいな感じ、
親父早く来いみたいなそういうことです、
ね、まあそういうことだったんですね無事見つかりましたっていう連絡も来たのでね、塩鍋さんからは
見つかりました、
発見できましたみたいな、よかったです。そのラジオ番組は、はい、もう放送はされたんですか。
これを、配信の頃にはもう終わってますね。
あ、はい、そうなんですね。多分これ12月1日配信になると思うので。
あ、違うよ、これの方が早いんだ、うん、そうしたらこれを聞いていただいて、でその日の深夜にベイ FM でしたっけ、
あ、ミュージックガラージ、
そうですね、それでやります。そうそう、これを聞いていただいて、そうそう、この配信の 5時に配信されるので、その次の、はい、次のっていうか、まあ深夜2時からっていうことですね、
はいはいはい、いいですね、はい、じゃあ数時間後には他局での小林正明も堪能できる
とそういうことですね。
はあ、あの番組、まあ、塩鍋さんのラジオ番組って、はい、ゲストに呼ばれた方が、うん、じゃあ小林正明さんが、じゃあこれにこのヒップホップ50周年本に関するなんか関連した1曲ご紹介いただけないですかみたいなこと言われますよね。
そうそうそうそう、そう、まさにそれ。
何ご紹介したんですか。
それでフージーズのレディオノットっていうのを紹介しました。
おお、名曲ですね、うん、
でそこでもちょっと、はい、そこではでもなんでこれにしたかっていうの、まあこれその100作品選んである別冊なんですけど、その他これスコア、はい、ザ・スコアも入ってるので、そこから選んでみたんですけど、
はい、
でその時の理由はちょっと簡単に説明もね、時間があまり、こういうポッドキャストじゃないので、はい、なので簡単に説明したんですけど、もうちょっと詳しくここで
おぜひお聞かせください、説明すると、
ちょうどこれ11月に入ってから、まずこのローリンヒルのライブに、はい、リル・ウェインがサプライズで出て、それでこのビートで、フリースタイルをやって会場が盛り上がったっていうのがあったんですね、
はい、
でそれを覚えていたのと、それと同じ頃に今度はあれなんですよ、ガザの少年ラッパー、少年、もう少年、少年か、少年ラッパーで、はい、2021年頃にすごいその瓦礫の中でエミネムとかのトラックで英語で、はい、しかも内容もしっかりしてて英語も語彙のレベルも高いラップでバズった、
はい、
MC アブドゥルっていう、その時はまあ12、3歳だったんですけど、その子がちょうどやっぱりその11月に入って、そのリル・ウェインとほぼ同じ、ほとんど同じタイミングで、
はい、
インスタグラムの方で新しいフリースタイル発表して、それが レディオアナットだったんですよね。
お
だからほぼ同じタイミングで、ね、どういう文脈で使われてるかですよね、うん、結局元のローリンヒルノってバトルライムっていうかパンチラインが、はい、あんたらは、アルカポネのモノマネやってな、
うん、
私はニーナシモンになるから、
うん、
そしてあんたらのマイクに排便するわっていう、
うん、
するわするよか、
うん、するぜかもしれないです、うん、
排便よ、
うん、
排便訳すと排便ってなってて、
はい、
それは要するに SHIT-ON-U なんだよね、
うんうんうん、
くらえっていうのを、はい、要するにご丁寧に言ってるわけだよねわざとね、うんうんうん、誰かライムスターかどっかがやっていたようなかつて、
はいはい、
それの、まあ、元というかこっちの方が早いのかな。
そうなんですね。あこれはもうローリンヒルがカムバックに向けた大きな、うん、あの仕込みではないってことですよね。じゃあ
仕込みじゃないです。それでもう一つだからそれはだからバトルライムなんだけれども、もちろんだからね、その MC アブドゥルがガザからイスラエルに喧嘩を売ってるわけじゃなくて、はい、むしろそのこれレディーアノットヒアアイカムっていうので、うんうん、まあ何だろう、まあ、かくれんぼみたいなことで、
はい、
むしろイスラエル、まあ、ニュースとかでよくやってるようにイスラエルの方があのね、今から行くからいつまでに逃げとけとか、
うんうん、
あとそういうなんていうの勝手に入り込んで、ね、銃撃とかいろいろやったりしているので、
はい、
要するにそういう背景その解釈をねレディオアノットのっていうのも背景にありつつも、あと自分がラップで、世界を変えるって言っちゃ大げさかもしれないですけど、
はい、
そういう風ので行くから、待ってろよっていう意味かもしれないです、うん、その15歳の
もう現15歳
ですね、まあ、であのちなみにリル・ウェインの方は普通のバトルライムで、はい、お前は6フィートアンダーだからお前要するに殺すとかそういうやつですよね、うんうん、まあ普通なんですけど、
はい、
でもまあリル・ウェインにしてはそんなに面白くないんですけど、
はい、
急に出てきたんで会場はめちゃ盛り上がってた映像が結構上がってました、
ね、うん、なるほど、
うん、
レディオアナットがまさかこういう形で、まあ、リバイバルって言ったらあれですけれども、
ね、もし同じタイミングでいろんなところから違う文脈で出てくるっていう
のは、僕はもうオリジナルも好きですけどクラーク・ケントのリミックスが一番大好きです。
あ、だからこれそういう、まあ、いろんなリミックスがありますからね。
ありますね。
そこもこれは今考えると、ね、レゲエのもあったその、はい、だからそういうの考えるとすごかったなっていうか、よくいろんなリミックスも出して、
まあ、そう言われると、まあ、前回全然もっと前ですかね、うん、あのヒップホップ50周年の時にちょっとローリンヒルの動きが鼻につくみたいなことをちょっと言ってしまいましたけれども、なんかやっぱ時間が経つとフージーズのザ・スコアってなんかすごいアルバムだったんだなってちょっと感じちゃいますよね。
いやでも多分そう今こういう話をしてみて、うん、改めて聞いてみると多分聞いてみていただくとですね、
うん、
そうやって思う人が多いかもしれないです。
あ、まあ、
ちょっと軽くっていうんじゃないんだけど深く聞いてなかったかなっていう、
はい、
まあヒットしたので、ね、もう垂れ流しって言っちゃうわけが悪いですけど街とかで普通に流れてかなり流れていたわけなの、
うん、
どの曲も。ただでもそれかかりすぎていたために実際何をこの人たちが言っていたかっていうのが意外にそんなに深くは受け止められなかった
か。確かにそうです
ね。排便してやるよっていうやつとかね、
はい、
パンチラインだからそれあのバースの最後なんで本当にパンチラインがそれなので、う
んうん、なんか時間が経つとそのアルバム作品、まあ、誰しもの作品に通じる話なんですけど、うん、やっぱこのアルバムってこの曲だよねっていう曲がスコアだとみんなバラつきが出るんですよね。
あ、そうかもしれないね、う
ん、みんなバラバラだなみたいな、
うん、
でその中でもやっぱキリングミーソフトリーを選んだら、うん、なんか負けた気がするみたいな人もいっぱいいると思うんですよね。キリングミーソフトリーって言ったら負けみたいな。
まあでもそんなことはないと思うけどね。それはどういう曲かっていうこととかと、まあ、関連、ね、してると思いますけど。
そうですね、うん、なのでちょっと改めて僕も今のレディオアナットの話を聞いてちょっとスコア今日聞き返し習慣にしてみたいと思います。
はい、そうですよね、はい、そういうまただからちょっと前のちょっと前っていうか90年代のアルバムとかをやっぱり今のそういう、いう背景を持ってね、
はい、
聞き直すといいのかなっていう視点でその話が戻っちゃいますけど、
はい、
エレキングの別冊のものはそういう形で、自分は原稿を書きましたって話もしました。
そもそもなぜレディオアナットもそうなんですけど、はい、MC アブドゥル君が、
はい、
そもそも一番最初はその12歳の時に瓦礫の中でそのバズった動画っていうのが、はい、まあ、パレスチナっていうタイトルで、はい、トラックはエミネムのクリーニーアウトマイクローゼット、
はい、
で、まあ、その曲がバズって、その2年後のこの15歳になって、はい、レディオアナットのトラックでまた自分なりのそのリリックでっていう話だと思うんですけど、はい、正木さんがなぜ MC アブドゥルをに出会ったかっていうところは、
いや普通にこれは探してなくても自分の行ったところにどっかで上がっていたのを見つけたっていうか見かけただけなので、
はい、
探してはいないんですけれども、ですよ、こういうのが話題になる界隈が あるってあったっ
話題になる界隈
で、この彼は別にこの後もモブディープのビートとか使ったりとかあるので、他にも曲は、うんうん、
まあ今そのパレスチナのというワードが出ましたけれども、はい、まあ、そもそもやっぱりね、今パレスチナ問題が日々、ね、こうニュースで取り上げられてますけれども、はい、まあ、それも含めてのやっぱ、まあ、
そうですね、その前に、まあね、そういうパレスチナからのラップの動きっていう、ラップヒップホップの動きっていうのは2008年の映画で自由と壁とヒップホップっていうのがあったので、はい、それがをやっぱりその MC アブドゥル10代の子を見ていると、そのもちろんその自由と壁とヒップホップではこの一番この草分けっていうか、パレスチナ人でラップを始めた、ラップというかヒップホップをの草分け的な存在になった DAM ダムっていう、
はい、
グループを中心にしたドキュメンタリーだったので、はい、やっぱり MC アブドゥル見ると、ああそういえばそういうのがドキュメンタリーがあったし、まあ、その、はい、そういうつな流れでその系譜にこの子っていうかこの少年もあるんだなっていうふうに見ましたよ、それは。
つまりじゃあ今回のラップバンディットのテーマは、
はい、
まさにパレスチナから考えるヒップホップ、
っていうことにしてみました。そういうことで、そのね MC アブドゥルを見ながら、
はい、
その2008年のその映画を思い出したので、
あ、はい、自由と壁とヒップホップですね。
これもしかしたら見てる方も意外に多くいらっしゃる、聞いてる方でいらっしゃるような気はしますよ、
うん、
このタイミングでは、新潟県の映画館で、
はい、
ちょうどこの12月1日から1週間公開かな、
はい、あ、リバイバル公開される
んですか、はい、みたいですね、はい、
お、そうなんです、
あ、まあ、ちゃんと気が利いてる映画館ですよね、そういうのね、
ちゃんとこう時勢を追った、
うん、
あ、なるほど、
いや、この新潟県のこれ高田の映画館なのかなと、はい、その付近の方で聞いてる方いらっしゃったら、
うんうん、
ぜひこれはまず見に行っていただいてですね、みたいなのはありますね。
僕ちゃんと見たことないんですけれども、はい、もちろんこの映画の存在自体は認識はしていたんですけれども、
うん、
そうですよね、うん、はい、そのパレスチナのヒップホップムーブメントっていうところにおいて、うん、なんか全然触れたことがなかったので、
あ、そうですよね、
はい、正木さん的にこうなんていうんですかね、こう説明するとどういったリリックでそのビートはこういったものでっていうのはなんかこう特徴はあるんですか。
特徴はですね、まあ、一言で言ってしまえば、あのあれですよ、チャック・ディの有名な、
はい、
ね、ラップは黒人のための CNN だみたいなっていう発言が多分91年とかそれぐらいか、もうちょっと前かそれぐらいにあったと思うんですけど、
はい、
それを地でいくっていうか、もうチャック・ディはそれはそうは言ってもいくらなんでも、一応チャック・ディはそうは言うけれども、別に本を書いたり出版したり、
はい、
ラジオがある、別にあって、それで放送して伝えることはできるんですけど、まあ、もちろんそれはストリートとか別のニュアンスでチャック・ディは言ってるんですけど、
はい、
パレスチナっていうか、そのガザー地区とか、はい、ヨルダン川西岸地区とかっていうところではそれが無理なわけなんですよね、
うん、
だからヒップホップを使ってどうにかしないとっていう風になってるわけなんで、だからよりだからチャック・ディのその名言よりも切実な問題として選ばれたのがヒップホップだったっていうふうに、う
ん、あ、じゃあもう必然であったと。
そうですね、だからこれはこの映画を見ると最初の、このダムのこれ3人組なんですけど、
はい、
彼らも最初はやっぱりそのアメリカ、まあ、サルマネチュアなんですけども英語で、まあ、やっぱりラップはやるんだったら英語でしょうって、まあ、90年代も2000年近くの話なんですけど、
はい、
でやっぱりラップ、トゥーパックとかそういうのも、エミネムとか聞いたりしてラップやるんだったら、まあ、英語でしょうってことで最初は英語でやってた、
うんうん、
これはもう本当にね、日本もフランスもみんな英語以外の 母国語が英語以外のところはみんなそうだと思うんですけど、うんうん、とりあえずね、
はい、
でそこで何か目覚めてみんな母国語で、ヒップホップを始めるわけなんですけど、うん、この、ガザ地区とかパレスチナの人たちの場合はあれなんですよね。だからそれをいやこれはせっかくこういうふうに表現方法があるんだったら自分たちの今の状況をこのラップに乗せて伝えた方がいいっていうふうに途中で考えてスタイルを変えたわけなんですよね。
ほうほうほう。
でそこからだから98年にグループは結成されたんですけど、
はい、
そこからこのヒップホップによって現状を伝えるっていう手段を、この人たちが一生懸命それをラップいろんなところでヒップホップラップを聞かせることによってもう子どもたちとか、まあ、子どもが多い場所ですからね基本的に、はい、子ども若い層大体あれですもんね。年齢の平均層っていうの平均レベルっていうのは日本より多分20歳ぐらい若いらしいので、日本とか多分48ぐらいが年齢の平均らしいんですけど今、はい、ここだと多分28とかそれぐらいなので、うん、もう本当に若いそもそもは若い層なんですよね。だからその、はい、人口の比率が多いのはね。だからそういう意味のヒップホップだし、あとほら楽器もとりあえずいらないっていうか、
うんうん、
下手すりゃ、ま、あのマイクもいらないわけなんで、うん、っていう話なので
生活環境下におけるものがもうヒップホップとなんかもう隣り合わせというか、
そうですね。だからそれを使わない手はないっていうことになるとは思うんですよね、うん、その基本的にほら物が、取り上げられちゃってないような、取り上げられたりね遮断されて入ってこなかったり物がない場所でもあるので基本が、
はい、
だから それがヒップホップと相性がいいっていうかヒップホップとちょうど良かったなっていうのもあったのかもしれないですよね、
うん、その自由と壁とヒップホップの中で、うん、まあ紹介されてるダムの曲もあると思うんですけれども、はい、一般的にそのパレスチナラップっていうのはそのリリックの内容っていうのは結構やっぱその宗教に特化したものだったり、そのやっぱ自分の不平不満を吐露するものだったりっていうのは、
もちろんだから実は宗教っていうのがほとんどなくて、むしろその不平不満っていうかその現状を、
はい、
歌ったものが多くて、この最初にダムが有名になったのは、
はい、
これは2000年の曲なんですけれども、
はい、
英語だと Who's the Terrorist っていう
風になるタイトル。誰がテロリストだ。
そうですね。それでこれ例えば歌詞を読むと、誰がテロリストなんだ、俺はテロリストか、先祖代々の土地に住んでるだけでテロリストになれるのか、誰がテロリストなんだ、お前らがテロリストだろう、俺たちの土地を全て飲み込んだ、で俺の先祖を殺したように俺を殺そうとしている、で法に訴えるってか、笑わせんな、お前らが証人弁護士判事を全部演じて判決が出るだけだっていう、そういうような、これがだからそのまあ極端な言い方、西側、要するにここじゃイスラエルじゃない場所でもうこれこういう曲がある、英訳されてそれが広まったのは2000年なので、ちょっとこれが大体スタンスなんと思うんですよね基本的な。だこれはだ MC アブドゥルももうこのラインではあると思うんです。
あ、なるほど、その系譜にあるキッズってことですね。そうそう、アブデル君は。
でもこれだって2000このね、フーズ・ザ・テロリスト出した頃はやっぱりこの人たちだってまだ16、7か、まあ、それぐらいだと思うんです、18とかせいぜい、はい、なのでやっぱり若いだけれども、やっぱりそういう自分たちのことを言葉に託してっていうのはもうこの頃から、それもだから同じなんですね。
うん、そのパレスチナって地域的に結構宗教が複雑に絡み合ってるじゃないです か、 なんかユダヤもあればイスラム教もあって、うん、キリスト教とかもあったりするので、なんかその宗教観のなんか歪み的なものとかもなんか リリックに採用されてるのかなとか。
いや、それはあんまりないと考えた方がいいかもしれない。
そうなんですね。
とりあえずそれはないと考えた方がいいかもしれないです、
うんうんうん、ただあの曲のそのビート的といいますか、はい、あの雰囲気としてはその今回そのパレスチナからヒップホップを考えるっていうテーマでそのパレスチナヒップホップをざっと聞いた感じだと、はい、エモい。
エモい。だからそのパレスチナの元々の音楽はまあサンプルされてたりするかもしれないんですけど、上も、いや上物として、
はい、
それがまあメロディアスというか独特の抑揚のあるメロディーなので、
そうですね、
それのおかげでエモいって聞こえるかもしれないですよ、
ね、なんかエモいプラスあと壮大な感じがして、その質感的にはフランスのヒップホップ、うん、2000年以降のフランスのヒップホップとちょっとこう似通う部分があったりするのかなとか。
あ、それでそうだ、で言っていかなきゃいけないのは、このダムっていうのはそのガザとか、はい、あのヨルダン川西岸の グループじゃないんですよね。イスラエルのこれだからその宗教で複雑と言ってましたけど、宗教よりもその住んでる人、はい、別にだからイスラエルの中にもパレスチナ人は住んでて、このダムの3人はイスラエルに住んでるパレスチナ人のラップグループなんですよ。だからまあイスラエルのラップグループとも言えるんですけど、うんうん、まあ、それは言わないでしょうね、はい、パレスチナの人なのでパレスチナのラップグループなんで、そこはちょっとだからまた説明、これ映画の中だとうまくそれがちょっと説明されてなくて、はい、背景がちょっと分かりにくい感じにはなってます。そこの説明ないのでとりあえず、うん、まあ、分かるようにはできてるんですけど、で、まあ、そこがだからそのイスラエルの中にも別に普通にパレスチナ人も普通にいるんだけれども、アラブ系って分かればすぐイスラエルの人が、職質とかもう当たり前のように来ちゃうっていうような曲、他のラッパーの曲でもありましたね。
うんうんうんうん、そうなんですね。
で映画で取り上げてるのはそのヒップホップの力っていう面では、ガザとかそのヨルム川西岸っていうのはもう、ちょうどだからこの映画が撮影されてる頃から壁がどんどん作られ始めて、2年ぐらいからかな、
はい、
壁がその囲うようにね、外に出られないように、要するにイスラエル側からすれば占領地、自分の国の中なんですけど占領して、そこにもうパレスチナ人を押しとどめておくっていうのは、そういう一応、まあ、2カ所3カ所2カ所一応この話の中で出てくるのは2カ所あるんですけれども、
はい、
要するにそこから出られない人たちも今度ヒップホップで同じようなメッセージを伝えようっていうのを、そのダムが出てきたことで、いろいろ他のアーティストも出てくるわけなんですよね。それによってまた、ね、それはだってその、ね、壁の中にいる人たちとダムの3人に状況が違うわけですから、まあ、ダムの3人はどこでもとりあえず移動できますからね。でその、ね、ガザとかの人はどこも出られないし、出ようとしてもイスラエル兵とかのチェックポイントがいろんなところにありますから、
はい、
ほとんどもう出るのは外に出ることは無理なので、うん、で今度はそうするとガザはガザの中でヒップホップによって、自分たちの現状とか、あともう一つ問題なのは、そういう占領された地域だと逆にドラッグとかそういうのもはびこりやすいんですけれども、
はい、
だからそれには行くなっていうメッセージですよね。それはダムもそういう気があるんですけれども、うんうん、
はい、
そっちじゃなくてそれよりも、今のこういう状況を外に向けて、
うん、
もちろん中の人にも、もうアピールはものすごいあると思うんですけど、外に向けて書いたリリックを持った曲みたいのが、どっちでもどっちっていうのは、そのガザでもヨルダン川西岸のそっちでもどっちからも出てくるっていう話なんですよね、うん、
まあ、要はそのダムの登場によって、うん、まあ、各地域でラッパー予備軍たちの背中を押した存在になったということなんですよね。
うん、そうですね、うん、だからこれあれだもん、なんか、ラップを教えたりとかね、そういう電話で励ましたりとか、いろいろそういう場面も出てこられないので、
映画の中にはね、ですよね、うん、
なので要するにヒップホップがどうなってるの、はい、その別にパレスチナってことじゃなくてヒップホップ全体っていうのをどうなってるかって、今話したのは2010年前までの話なんですけれども、
はい、
だからヒップホップってどうなのっていう話になった場合、やっぱそういうふうな形でもう生活と密着して、
はい、
生きるか死ぬかの場所にいる人たちにとって重要な役割を果たしてるっていうのは、この映画を見るとよくわかると思うし、またその、ね、その流れで MC アブヒルとかもいるので、だから逆にこれを今見ることで、2008年の映画なんですが、8年じゃなくて今見ることによって、ね、そのヒップホップ50周年とか言ってますけれども、
はい、
そこに意味があるのかなとは思いますよね、
うん、これ15年の時を経て、
そうです、だってヒップホップがなかったらこの人たちはどうなってたんだろうっていうのもありますからね、うんうん、そうです、ちょっと駆け足みたいになってしまいましたけど、まあ、大体その2010年というか、まあ、この映画で描かれている2008年ぐらいまでの話流れだと今、お話したような感じなので、
はい、
コンシャスラップっていうのとも違う、もっと切実なものかなっていうのはありますよね、
はい、うん、
それに分かりやすいっていうのかな、コンシャスラップとして聞いた場合は、例えばケンドリック・ラマーとか分かりにくいと思うんですけど、
はい、
この人たちは、まあ、それはアラビア語が分かんなくたとしても英語で読むとかなり分かりやすいと思います。
あ、なるほど、英語の字幕対応とかしているものもあるってことですもんね、もちろん。
いっぱいあります、ね、うん、という感じで、まあ、入り口的な話になりましたけど、まあ、前半は、はい、 このぐらいにしますという感じで、はい、続きは後半なんですけれども、
はい、
例によって引き続き感想とかあとご意見とかお便りを podcast@saizo.com でお待ちしてありますので、こちらまでよろしくお願いします。そして前半なので、2023年の11月の、新曲を集めたプレイリストを合わせて配信しますので、そちらもチェックをしてみてください。まあいろいろあると思うんですけど、これは偏ってるじゃないかとかいろいろあると思うんですけど、でも、まあ、なるべく他とは被らないようにはなってると思いますので、そんなには、はい、ということでまた、2週間後ですね、はい、2週間後にお会いしましょう。